はい、皆さんこんにちは。今日もあなたにインフェクション新型とのエリス小林です。
樋口です。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
樋口さん、200回配信記念お疲れ様でした。
ああ、もうそうやりましたよ。
はい、ライブ配信やりましたね。
いやーちょっと楽しかったよ。でも楽しかったけど、
はいはい、はい
はいはい、なんかえぐいもんができてしまったよね。
ちょっとできましたねこれね、聞いてくれてる方はあれも聞いてくれたかもしれないですけど、この前のエピソード、しばらく前のエピソードになるのかな。
そうか、だからこれの1個前2個前どっちになるのかな。
2個前か3個前ですね。
よくわからないエピソードがいきなり何の説明もなく配信されてたと思うんですけど、
はい、はいはい、あれやばかったっすね。
いや、まあちょっとまずじゃあね、うん、何をしたかっていうところから話しますか。
はい、はい、そうですね。あれですね、 YouTube ライブ配信を行いましたよと、100回、うん、記念として。
はい、
で、そこに今回やったのは、新型大人ワクチンの皆さんと、あとナッチさんですね、
うん、
に一緒に来てもらって、みんなでそのライブ配信でトークをするというのをやりつつ、
はいはい、
やりつつ集まってもらった皆さんに Google ドキュメントにもうみんなで適当に、うん、適当じゃないか、みんなで台本を書くというのをやって、
そうね、同時編集でね、はい、
同時編集で、リアルタイム同時編集で、はい、もうその場で、その、なんですかね、僕らが大人ワクチンと喋ってる間に、視聴者さんが台本を作って、
うん、
でそれに沿って収録をするというのをやりましたよと。
そうね。
やりましたね。
はい。すごかったね、マジで。
うん、ちょうど、今、収録してる時点では、だから先週配信になりましたよね。
うん。
うん、びっくりした。
すごかったな。ちょ、どっちから話す？
うん、そうですね、一回その配信されたカオスな、何でしたっけ、カオスな収録でしたっけ、
ナンバー211カオスな公開収録のエピソードね、
それのやつから話をしたいなと。あれ、ちなみに配信された直後に樋口さん、LINE でこれめっちゃいいっつって言ってたじゃないですか、
うん、いやー、これはね素晴らしかったね、はい、
これ素晴らしかったですか。
俺聞いたんやけどいやー、なんやろ、作品としてとても良かったね
ちょっと評価ポイント教えてください。
どう言ったらいいのかな、あれ配信されようときは、うん、まあ配信中にずっとみんなが書いてもらって、最後に俺とコバで読み上げるっていうのやったわけやん、
うん、
だから、うんうんうん、みんな分かっちゃうよね、ノリは。
はいはいはいはい、
こう、まあ、言ったら、こいつらにやべえこと言わせようみたいなノリで、
うんうんうん、
もうむちゃくちゃ書いたりとかさ、
うんうんうん、
しようわけよ。もう、うん、いきなりインフェクションのところをイソフェク処層と言わせてみたりとかさそういうなんかこう俺らがいやいや読むっていう前提で書きようわけよね、みんな、
うんうんうん、
まあじゃない人もおったらごめんなさい。ただ俺はもうそうとしか見えなかったから
と思いながらね。
そうそうそう、で、うん、まあみんな多分そういう楽しみ方をしたと思う。
うんうんうん、
うわ、樋口とコバがやばいやばい、うわうわやばい、もうこんなん言わされよみたいな、うわゾワゾワみたいな、うんうん、なんやけど、うん、これを全く知らずに聞いた人からするとマジのバグと思うよね。
はいはいはい、
明らかにおかしいやん、
うん、うん、ってなるですね
なんか一瞬ちょっと変なパラレルワールドに迷い込んじゃったんじゃないやかみたいな錯覚があると思っちゃって。
なるほどなるほど、うんうんうんうん、
俺聞きよってちょっとゾッとしたよね、なんかその想像しながら聞いた時に、うんうん、今これ現実よねみたいな、夢じゃないよねみたいな。
はいはいはいはいはいはいはい、なるほど、うんうんうん、
なんかちょっと怖くない？なんか
確かに、いや怖いです怖いです怖いです怖いです。え、これ変だなって思ってるの俺だけ？俺変だなって思ってていいんけみたいな感じってことですよね。
そうそうそう俺もなんか結構それぐらいのノリで、うん、今までと同じように音声チェックしようと思ってポチッと普通に再生したら普通にこれ流れてきたき、
うん、
ちょっとめちゃくちゃなんかうえってなってさ、気持ち悪くなってさなんか具合悪くなって、いやそれが超良かったよ、なんか
なるほど良かったっす
ね、うん、今実際はい、YouTube 行ったんよね。で生配信した時のやつがまだアーカイブで残っているんで、はい、まあ、もしよかったらこれもね、これで生配信まだアーカイブ残ってるんで見てほしいんですけど、
はい、
そっちのコメントのところに今コメント来ていて、うん、ちょっと読んでいい？
あ、お願いします、はい、
ポッドキャストで聞いてたので頭おかしくなっちゃったのかなとびっくりしたので慌てて来ましたっていう、もうまさにまさにな
るほど、ちょっと一回現場確認しに行こうみたいな
そうそうそうそう
なるほど、まさにっすね。
あ、な 絶妙だったもんね。しかも絶妙に俺とコバが言いそうなことも言ったし、なんか技術が上達するとはなんたらかんたらでみたいなやつ、
うんうんうん、
身体感覚がどうでそれがなんたらでみたいなさ、なんかまあまあ話しそうなことも言おったやん、
うんうん、
そこも含めてちょっと面白かったよね、
うんうんうん、なんか俺も聞いて、なんか聞く前はいやあれはひどいだろうと思いながら思ってたんですよ。で、一応チェックで自分も聞くじゃないですか。で、あ、思ったよりなんか聞けるなというか、
あ、そうそうそう、
なんかこれはこれでなんか一つものになっとるというか、
いやだからあれよね、
うん、
その時はやべえやべえと思ったわけよ、その YouTube やるよ時は、うんうんうん、ただ、うんうん、やっぱこう臭みが熟成されて味がまとまったみたいなところが多分あるね、うん、なんか、
うん、意外にあの BGM であの感じでなんか何言うか分からんくても別にいいみたいな。
なんなんやかね。あと、うん、やっぱこう書いている箇所によって書いている人が全く違うやん。
ああ多分そうですね、うんうん、
当たり前やけど、
うん、
マジのカオスなところもあれば意外とちゃんと書こうとして書いちゃうようなとこもあったりとか、
うんうんうんうん、
あとそのセリフだけじゃなくて例えば注釈で、うん、ここで樋口眼鏡を上下逆にかけ直すっていうの書きた
い。
でそれは映像で見よう人は分かるんやけど配信見よう人は分からんのよね、
はいはいはい、
で俺がそこで笑っちゃったりしようよ、
はいはいはい、
えみたいな、
はい、
なんかその感じもすげえ良かった。なんか
確かに確かに。
あとコバで言うと服を前後逆に着直すとかさ、うん、
はい、ありましたね。
あ、
俺だって自分で聞いた時はそれあったの忘れてたんで、
うん、
なんかだから本当に聞いてる人には分かんないんですよね。
あ、そうそうそう、
うん、そういえばメガネ逆とかあったなってさっき思ったっすもん。
そうやろ。で多分それでまた、うん、もしかしたらね、あの本当に面白いと思ってくれた方は台本見ながらもう一回聞いてとかして、
うんうん、
あ、こうなっちゃったんやみたいな楽しみ方もできるなと思って、
うんうん、
いやなんかやっぱ何やろな、ちょっといいな、ちょっと待って、これちゃんと説明してやな、まだ伝わってない感じがあってこの良さ、あのこれが説明なく普段の配信に紛れ込んでいるっていうのが本当にウイルスに侵されているということをこう表現している感じがあるんよね。意味的にもそうやん、俺たちのトークを犯して聞くわけやん、
うん、
そのリスナーが勝手に。
そうですね、そうですね、うん、
なんかこれ意外とみんなやってないなと思よって、
う
ん、
はあ、やってない。
ポッドキャストとか YouTube やるよ人、
うんうんうん、
なんか俺一時期いいかねパレット通信っていうね YouTube を YouTuber っぽくやりよったんやけど、
はい、
はいどうもっつって、はい、ここいいかねパレットですみたいな、じゃあいいかねパレットいいとこ、うんうん、なんか、やっていきますみたいな感じで、
うんうん、
配信しよったわけよね、まあ、今最近やってないけど、うんうん、で俺ちょっとその時やりたかったのが、うん、普通に例えばゲストトークとかあと館内の紹介動画とかの中に、
うん、
映像編集でめっちゃ変なことが起こるみたいなことやりたいなと思ったよ。
ちょっとホラーみたいな感じ
ですか。そうそうそう、ホラーでもいいし、俺が歩き寄ったら違う俺が横から出てきて、あ、やべっつって振り返って帰るみたいな、うんうん、でそのもう一人の俺を追いかけるみたいなことをちゃんとこう、
うん、
なんちゅうかな、編集を技術を使ってやるみたいなことをやりたくて、
うんうんうん、
でも入り口はちゃんと普通の YouTube 配信ないけど、
はいはいはいはいはいはいはい、
みたいな、
そのなんかシュールなショートムービーみたいなシーンがちょこっと入ってるみたいな、
そうそうそうそうそうSF よね、
うんうんうんうん、
なんかこれあんまり見たことなくて、これやるよ人、
確かに、うんうん、
うん、なんか やったら面白いと思うんやけど、
うんうんうん、
で誰もあの番組内では突っ込まないっちゅうね、それに対して、
うんうんうんうん、
ね、ネタバラシもしないし突っ込まないみたいなことやりたいと思ったんやけど、
うん、
うん、
コードっすね、
そうそうそう、
ハイコンテクストというか、
うん、だから番組で完結しない企画よね、
うんうんうんうん、
そこの外がの世界があって初めて完結する企画みたいなものをやりたいなと思ったんやけど、うん、いや結構それできたんじゃないかなっていうのがあって、まあまあテンション上がったよねこれ。
なるほど、
うん、
いやでもなんかまあ分かります、なんかもうちょいバランス取れたやつやりたいっす。
ああ、もうだからほんと騙しに行くやつね。
うん、なんかなんていうんですかね、リスナーの、あ、リスナーの皆さんにこう台本作ってもらってみたいな、うん、で崩壊はしてるじゃないですか、
はいはい、
崩壊はしてないぐらいのまとまり方したら、はいはい、なんか結構おもろいかもなと思ったりはしたんですよね。
そうよね、
うん、なんかイソフェクショソとか、
う
そのなんすかね、いやもう出だしからむちゃくちゃやんって思ってたんですけど、
うん、
別に配信聞いた時に別に出だしがイソフェクショソでもそんななんか別に違和感ないというか、
まあね、ギリギリね、ギリギリやけどね、
うんうん、なんか別にあこれこんななんかいけるもんなんやみたいな感じだったんですよ俺的には、
うんうん、
なんかそういうのおもろかったですね
というのがありつつ、
はいはいはい、
でそれがあの企画の方よね、
はい、そうですね。あともう一個、ワクチンの皆さんと、ナッチさんと一緒に、恋バナをするというのをね、ライブ配信でやっておりましたね。
いやこれもえぐい企画やったね。
えぐい企画やったっすね。
だってこれ生配信全部で2時間ぐらいやったろ。
はい。
で企画のさっき言った台本のやつの説明と実際にやるやつで多分30分ぐらい使ってたろ。
そうですね、う
ん
う
ん。あとの1時間半全部恋バナで埋めたってことやろ。
はい。はい、恋バナで埋めました。
よくこの企画1本で行こうと思ったよねっていうそのトーク部分ね。普通やったら 2,3 個に分けるやん、30分ずつとかで。
うんうんうん、
なんでトーク1本で行こうと思ったやつ。
本当
っすね、あの恋バナで。
うん、いやなんか打ち合わせした時に、うん、あのさんまさんのこう恋のから騒ぎみたいな話が、
はいはい、
あの例として上がったじゃないですか。だから恋バナ、うん、あの感じねみたいな話になって。
うんうん、
で俺一応そのちょこっと準備はしてたんですよね、
はい、
で、まあ、ゲストに来る人たちのエピソードを全部聞いていこうって思ったら、いや30分じゃ無理やろうなとか思って、はいはい、なんかそのあれ番組そうかあれ1時間やってたもんなみたいな感じになって、
なるほど、
素人が喋るから90分ぐらいになるんじゃねみたいな、
なるほど
感じで構成を組みました。
いやーまあまあでも分からん、その俺らは楽しかったけどね90分、
はい、
うん、
いやでもよかったですね、なんかこの年になってあんな恋バナすることまあないっつうか。
そうね、
うん、
いや本当はね、
うん、
実名とか出せればもっとねなんか俺はあれやった
り、そうですね、そうですね、
いろいろねありますからね。
いやそうですよね。そうですよね。そのリスクを伴いますからね。
なんかこうそれぞれの、うん、例えば元カノとかやったらさ、
うん、
なんかこう小中高、あ、まあ、小学校おらんか、まあ、中高大、
うんうんうん、
でその後みたいなやつって全員共通の知り合いがおるわけよ、
うんうんうんうん、
なんかやっぱ変な気使っちゃうよね、なんていうか。
なるほど。やっぱそうっすね。
そう
そうっすね、それは気使いますね普通に、うんうん、いやなんか俺も言えることと言えないこと普通にあったと思うっすもん。
そこのコミュニティとか全然関係がないんやったらいくらでも言えるけどね、
うんうん
うん、あいつのこといいよんやみたいなのは多分分かる人には分かる気さ、
うん、あとね俺若かりし頃の綾成さん想像するのちょっと楽しいんですよね。
いや絶対なんやろな、元気よかったろあの人絶対。
うん、元気全然わかんないですけど、うん、意外にこう手がつけられないタイプだったんじゃないですかね。
手がつけられないとか元気がいいとか。すいません。
でいて多分、でいて多分、うん、こうちょっと優秀、割とこう優秀というか、うん、頭いいからちょっとこう先生としても、うん、あまあね、さやなるわなみたいな。お前は、うん、そうやなみたいな。
いいね。
想像しちゃうんですよね。
よかったな。俺何やったらね、綾成さん初めて話すもんね、あの公共の場で。
ああそうかそうか。
あ、違う違う、もちろんです、あれよ、打ち合わせとか、うん、その、うんうん、クローズドのイベントとかやったらもちろんあるけど、
うんうんうん、
いわゆるその一般公開されるコンテンツで初めて話したよ。
うんうんうんうん。
そう、いやなんでそれもちょっと意外やったというか、俺知らんかったきさ。
うんうんうんうん。
うん、いやーとかもあれって。
いやーいいっすよね。面白かったな。そんな綾成さんも今となってはもう親成っすよ。
あ、そうですよ、
はい、
小屋なるさんをね育てる小屋なるさんですよ、
はい、うんうん、いいっすね、こうあやなるのフレーズ何にでもなんか使えそうですね。
何でもできるよ ね,
ね、
なんやろな、何でも使えるよ、全ての人間を表す、
うんうん、
あれに使えるよね、
人間以外もいけるかもしれないです、猫やなるとか。
猫やなるいけるね、
うん、
本当やね。お、私の筆箱なる、うん、筆箱やなる。
筆箱やなる、太陽やなるとかいけるくないですか。
あ、いいね、
うん、
太陽やなる、ごめんちょっとそれは分からんかったわ、
本当。月やなるとか。
それも自分の所有物ではなくなってる。いいんやけど、まあまあちょっとね、はい、恋バナの中身に関してはちょっと、
うんうんうん、
もうこれ YouTube でちゃんと 見てくれた人だけのやつなんで、ここで話すとねちょっと、
はい、まあ、あの楽しかったですねと、はい、
うっす、
300回目も目指して突き進んでまいりましょう、
行こう行こう、
はい、あとですね今日絶対話してほしいことというのが、はい、あの上がってきてるんでもう一丁行かせてください、うん、あの前 iTeens ラボの春の宣伝してくださいというキャンペーンの、募集を、やってたんですけれども、
あそうだ、
はい、結構リスナーの皆さんがあのガツガツ協力してくれているというか、あの申し込んでくれている人がいらっしゃって、うん、あのすごく盛り上がってきて楽しいです、ありがとうございます、
そうだ、
お礼をさせてください、
すごい、
はいはい、で あれですよ、いいかねパレットの宿泊券とかも、うん、あの特典に追加されました、
あそうそうそうそうらしいですね、
はいはい、
素晴らしい、
はい、おいとま食堂の食事券もついてます、
うん、やべ俺ちょっと忘れちゃった、これもう終わったんやったっけ、
はい、いやまだ、4月いっぱいまで募集してます、
あまだいけるんや、
はい、でまだね定員埋まってないんで、ぜひやってもいいかなと思う方はぜひぜひご協力ください、
わやろうこれ、
ほんといい感じに進んでます、なんていうかそんな申し込み自体はこう殺到というほどはないんですけど、ちゃんとなんか満足できるぐらいはこう応募が来て、うん、であの得点もなんていうんですかね、バランスよくあの希望が入ってるんですよ、これが欲しいこれが欲しいって、
えこれ、はい、ちなみになんやけど、はい、書いている人はどういう人が多いん、
あそれもあのiTeens ラボの保護者も来てるし、生徒も来てるし、スタッフも来てるし、あとは一般のポッドキャストリスナーさんとかも来てくれてて、ですね、はい、
これだから面白いのが宣伝と言いつつも、うんうんうん、ユーザーの声になっているね、これ。
ああなるほど。
いやだから普通宣伝やとさ、うんう
ん、はい、
じゃあインフルエンサーに頼むとするやん、 iTeens ラボの紹介をしてくださいっつって、うんうん、番組で紹介お願いしますっつってお金払ってやったとしたらさ、それユーザーの声じゃないもんね、
うんうん、うんうんうん、あそうですね、うんうんうんうん、
でもこれで集まってきてるやつっていうのは、
うんうん、
まず、お子さんをちゃんあの入れている人とかもおるわけやろ、まず、
うん、はいはいはい、そうです、
で、入れてはないけど iTeens ラボのことをめっちゃ知ってくれていていいと思っている人たちなわけや、
うんうんうんうん、
だからユーザーの声よねこれ全部、
そうですね、いろんなパターンがあるんですけど、でも今んとこチラシ配りますよっていう参加の仕方してくれてる人が7割ぐらい、
あそ7割それなんや、
うん、結構ね、今んとこポッドキャストで出しますとそのチラシ配りますがほとんどなんですよ、
へ、うん、面白い、
うんうんうん、
属性がそうなんやね、
はい、でもポッドキャストももう何件か実際に、リリースされてて、その、うん、iTeens ラボのことを宣伝してくれたやつがで、うんうん、聞いたらねやっぱねなんかいいんですよ
俺あれ聞いたわ、安倍健と UK の泥棒会議、あれだから、ああいうのがいっぱいできる作ってよね、うんうんうん、これ続けていったらね、
そういう感じですね、
でしかもこれ今年やってまた来年やったとしてもさ、
はい、
その要は、ね、前の年のやつ聞いてもいいもんね、
うんうん、そうなんですよ、だからまあリピはするだろうなというのはちょっと確定なんですけど、もうすでに
これだから溜まっていく資産になるなと思ったよね
うんうんうん、うん、
要はまあ何回も言うけど、その認知を上げるためだけの広告ってさ、一瞬バーッと広めてもう消えていくやん、
うんうんうんうん、
でもこれコンテンツとしてその人のポッドキャスト残り続けるわけやん、例えば泥棒会議やったら、
うんうんうん、
これ1年後も同じように聞けるやん、
うんうん、そうですね、
これ資産やなと思ったんよね、
うんうん、
いやなんかちょっとこれ面白いよ、これコンテンツとして広告を残していくっていう仕組み、
うんうんうん、いいっすよね、なんか嬉しい感じの仕上がりになってきてます、はい、
これ なんかみんな分かっちゃうのか、この面白さなんとかこれ聞きよう人ちょっと一味違うんやけどね、俺の中でその広告の仕組みというか、
うん、
うんうんうんうん、そこが面白いなと思って、
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、でね、俺ら的にはなんかいわゆるこうネットに広告出してとかっていうのを削って、こういうキャンペーンみたいので、
うん、
に広告費回せていったらいいなと思っているみたいなところですね、
うん、そうよね、
うんうんうん、
いやちょっといやなんか新しい形ある気がするよねこれ、
うんうんうん、
広告というもののね、
そうですよね、
と思いました、
うん、うん、業態によってはめちゃくちゃハマりそうですよね。
と思う、
うん、
でいわゆるこの紹介が主な方がいいわけや、
うんうんうん、
まず、この なんちゅうかな、まあ、ビジネスっつったドライやけど、
うんうん、
このお仕事その、
うんうん、
IT スクール2のとこれ、何やったっけ、ライフタイムバリューって言うんだっけ、要は、
あ、はいはいはい、
一回入ったらずっと継続してくれるサービスみたいなやつ、
うん、なんかこう、そうですね、はい、
飲食とかやったら一回買って終わりみたいなやつと違って、うん、入ってくれたら超長いみたいなやつ、
うんうんう
ん、なんかこういうのにはめっちゃ向いちゃう気がするよね。だから美容室とか、
うんうんうん、
とかもこの仕組み使えるんじゃないかなと思ったな、ちょっと。
なるほどなるほど、
うん、
お得意さん型のビジネスってことですね。
そうそうそう、
うんうんうん、
なんかこう移動あんまりしない系のやつ、
うんうんうん、
一回信頼掴んだらずっとみたいなやつよね、
うんうん
うん、なんでまあまあちょっと、はい、すいません、ちょっと、
はい、
そういう観点でも面白いと思ったんで、
ありがとうございます。ということで、あと、はい、まだちょっと募集続いてるんで、ぜひ皆さんご協力くださいという感じで、あとお便り紹介いきましょうか。そしたら、はい、今月も X の方で、皆さんいろんなことをポストしてくれておりますよと、うん、でちょっとピックアップしていきましょう。じゃあ、ちょっと孝太郎が上げてくれてるんで、もう順番にいきますね。
はよ、
シャープ206、巨大テーマパークとおでんの具材というエピソードがございましたよと。
はいはい、
はい、夢の話してたやつですね、これは。
ね、
はい、でここで、イッシュさんから、コメント来てます。
およ、
樋口さんの夢漫画で書き起こそうとしてネーム一番決めのとこから書くやつということでなんか画像が載ってるんですよね。これはですね、あれですよ、樋口さんがこのエピソードの中で語ってた夢の話がおもろかったんで、俺それ漫画化するっすわっていう感じですね、イッシュさん。
いや、すげえよね。
うんうんうん、
人の夢の話を漫画化するってすげえよね、うん、でもあれらしいよ、柘植義晴のネジ式っていう漫画があるんやけど、
うんうんうん、
は見たことないよね。
わかんないです。
まあそのめっちゃぶっ飛んだストーリーなんやけど、これは、うんうん、その柘植義晴っていう漫画家ね、もう結構古い人なんやけど、うん、その人が仕事なくてぼーっと、うん、自分の家の屋根の瓦の上で、
うん、
日向ぼっこしてたら昼寝しちゃったらしいよね、うん、うつらうつら。その時に見た夢を漫画にしたらしい、う
ん、へえ。いいっすね。
なんか夢の漫画家だから、柘植義晴よね俺は、うん、あ違うか、一周さんが柘植義晴なのか
まあでも二人合わせてみたいな感じですかね。
うん、
おもろい夢を見る必要があるっすもんね、まず。
そうね、なかなか見れんしね、そんな夢。
うんうん、いや、いいな。なんか、イッシューさん、昔漫画、結構ガチで書いてたっつって言ってたんで、
あ、そうなんや、
楽しみですね。なんかね、中学生ぐらいの時にね、なんか、ガチでやってたみたいなこと言ってましたね。なんで、多分、いい感じのやつが出来上がってくると思います。
最近ね、クリエイティビティすごいですから、イッシューさん。はい。
うんうん、
お願いします。
止まりません、一周さん、
うん、
じゃあ次、シャープ207番人生ゲームというエピソードがございましたねと、うん、でここに対するエピソード、あ、ごめんなさい、ここに対するコメントいきますね、
うん、
SMK4G さん、ゲームの進め方が仕事の進め方に似ている気がする、
うん、
ゲームだから好き勝手していいのに RPG でボス戦で苦戦したくないから安心できるレベルと装備を整えて挑む。仕事もそういう風にやってるのかなと。で、ギャンブルはしないタイプなので、ドラクエの中でもやらなかったと。ゲームなのにね。ということですね。
これマジで性格出るよね。
出ますよね。
ゲーム本当に性格というか人生観が出るんよね。
うんうんうんうん。え、それだったら、樋口さん、ゲームどんな感じでプレイします？
俺は、うん、十分整えるとか絶対せんね。
あー、しないんですね、うんうんうん、
もったいない。
うんうんうん、
なんかいかになんちゅうんかな、こう ギリギリ頭使って勝てるかみたいな勝負しに行くね。
うんうんうんうんうんうん、
いやだってね、そんなんだって序盤のレベル10くらいで倒せるボスをさ、倒すために20、30までしていって、
うんうん、
もう A ボタン連打で勝てるみたいななったらさ、
うん、
なんかなんやろな、楽しめている感じがせんのよ俺。
確かに確かに、
ちゃんと弱点ついたり、
うんうんうん、
そいつに合った武器を手に入れたりとかしながらやっていくから面白いのであってみたいな。
うんうん、あ、間違いないですね。
あ、なんか経営も同じじゃない、なんか
うんうんうん、
金ぶち込んだら勝てるゲームで金ぶち込んできたら終わりみたいなことやっても全然面白くなくて多分、
うんうんうん、
なんかそんな感じ
確かに確かに確かにおっしゃる通りおっしゃる通りですね。
で別に成果が欲しいわけじゃないんよねゲームっち、
うんうんうん、
要はその本当に世界の平和を目指しちゃうわけじゃなくてさ、
はいはいはい、
そのドキドキ感を楽しみたいのだから、
うん、確かに確かに、
うん
うん、
みたいな感じ確かに
確かにそうか、じゃあ本当にそうですね、この SMK4G さんの言う通りゲームなのにねっていう話ですね、
う
ん、
そうそうそうというのが俺の世界観なんやけど
はいはいはい、はい、
だから逆よね SMK4G さんと、
うんうんうんう
ん、おなんかここに出るよね人生観が、
なるほどな、うん、いや確かに出ますね、
そうそう、
いやおもろい。じゃあちょっと次行きましょう。次これ、オバナさんかな、オスの花ですね。オバナさんかな、うん、非常にためになった回ですと。この回を聞いて、人生ゲームのゴールを決める。ポートフォリオを定期的に見直すことにしようと思います。ということでございます。
そうですね、うん。これだから、人生をゲームに例えたっていう話やったよね、確か、コバの。
うんうんうんうんうん。
そうよね。
どんなんでしたっけ、うん、
なんか、うん、自分の時間の使い方の話じゃなかったっけ、うんう
んうん、なんかそんな感じでしたね、
うんうん、で、インプットに時間をかけすぎて、
うんうん、
あかか足りてないんじゃないかみたいな話じゃなかったっけ、
どうでしたっけ
でインプットに足りてないと思うんやったらインプットした方がいいし、
うんうん、
なんかみたいなで何のためにインプットするかみたいなところから決めないと、そもそもなんでインプットが必要か、うんうんが分かんない状態だと、
うんうん、
何を基準で決めていいか分からないみたいな話だった、
うんうんうんうん、
だから人生のポートフォリオみたいなものを時間もお金もなんかちゃんと決めんと、今この時間何に使うべきみたいなところが逆算できないよねみたいな話だったと思う、
はいはいはいはいはい、
うん、
なるほどなるほど。でところでこの尾花さん、
うん、
非常にためになったとおっしゃっているんですけれど、
はい、
これすごくないですか、喋ってるだけで社会貢献っすよ。
いや本当そうですよいやだからね多分これ、
はい、
この時俺がめっちゃ思って自分の体験の上で学んだことっつうのを一生懸命話して、
うんうんうん、
でそれがマイクを通して、
うん、
ポッドキャストとなり、
うん、
伝ったわけと思うよね尾花さんに、
うんうんうんうん、
ただ漢字のコバが全く覚えてなかったっていうのにやっぱこう面白みを感じるよね
いやでも俺そこのキーワードは覚えてるんですよ、うん、
ああ
その樋口さんが要は時間配分はポートフォリオみたいなもんだねって言ったのは覚えてるんで、うん、ああなるほどねっつって、だからその自分の時間配分をポートフォリオ的に見るみたいなのは普段の生活にちゃんと入ってはきて、
ああよかったよかった、
はい、アイディアとしては入ってきているので俺の中では大事なとこ覚えてます。
あ、よかったよかった
ただエピソードで何喋ったかマジで覚えてないです
いや
すいません
よかったわ。じゃあ皆さんをね幸せにしているということでね、よかったよかった、
はいはいはい、じゃあ次いきましょう。シャープ208番、うん、すごい最適化というエピソードがございましたねと、はい、でこれポンコツ修華さんから、コメントいただきました。あてくしのポストに時間割いてもらって恐縮です、語るための良いパスができたんなら幸いですと、樋口さん頭いい方だからこのくらい詳しく話された方が誤解を生まないんだろうな、大変だなって思いました。かっこ誰
いやいやありがとうございますよ。
しかし最適化とはてんてんてん、かっこしつこい、うん、という感じですね。
いやでもねこれねおかげさまで、
うんうん、
さらにまた考えるきっかけもらってさ、
はあはあはあ、
ずっと考えようけど、
うん、
やっぱ考えれば考えるほど意外と定義がむずいなっちゅうところに今また来ちゃったね。最適化の定義、あ
最適化ですか、うんうん、
まあ要は才能発揮できてない状態が最適化の逆と思っちゃうんやけどさ、
うんうんうん、
俺はね、
うんうん、
でもめっちゃ長い時間軸で考えたら才能発揮してない時期も才能発揮するために必要とかいうことになってくると、
うんうんうんうん、
その時間最適化のために必要とかになる
ん
よ、
うんうんうん、
才能を発揮せずに悶々と苦手なことをするみたいな時間がさ、
うんうんうん、
ま、才能発揮するための基礎体力として必要やったりするやん、
うんうんうん、
意味わかるかな、なんか、うん、だから国語の授業めっちゃ嫌いなやつがさ延々漢字とひらがな勉強するのち才能を発揮してないというかなんていうか、
うんうんうんうん、
やけどさ 文字は使えるわけや、本当なのって、
うんうんうん、
だから経理めっちゃ苦手なやつが経理ずっとやるとかも、
うん、
その後起業した時にある程度金のこと分かっちゃったわいみたいな感じになるから、
うん、
とかなってくると才能発揮するために才能発揮してない時間必要なみたいになってきてさ。
なるほど。
ノブというとそいつの人生才能発揮できなかったとしても、
うん、
例えばそいつが全く才能発揮できなかったっつうことが才能発揮のためのリソースになったりするわけや、実験結果になったりするわけや、
はいはいはいはい、
研究結果としてこうしたら才能が発揮できないっちゅう一個の社会にデータを残すとかになるから社会全体で見たら才能最適化に進んでいくよね、
うん、
とかなってくると個別だったり個人だったり一瞬その時間の最適化されてない状態が最適化にとって不利益ではないとかなってきちゃう、うん、俺の中で。
はいはいはい、
はい。今のちょっと、はいはいはい、まあまあなんとなく雰囲気で分かってくれたらいい、なんか。
うんうんうんうんうんうん、なるほどな。まあ確かに、まあ最適な状態って何のことなんでしょうね。確かにそう。
そう、だからどこの時間軸で区切るかによってめっちゃ変わるなと思ったよ。
うんうんうんうん、
うん、というあと主語というか。誰が最適化している状態っていうところも、
うん、
その人個人なのか集団なのか、うんうん、集全体なのか、うんうん、みたいな、
なるほど、
主語を変えることによってパコンパコンパコンと裏返っていくっていう、うんうん、
そうか、まあ、あれっすね、だから経全体の熱効率を上げたいっていうことっすよね、う
ん、いやとすれば、
うんうん、
今のこの人のこの行動は最適化されていることになるんやけど、
うんうんうん、
その経全体が人類なのか、
うんうんうんうん、
国なのか、
うんうんうん、
地域なのか会社なのか部署なのか個人なのか家族なのかみたいなのによって全部一個の行動がこの系やったら最適じゃないけどこの系やったら最適とかになってくる、
んうん、確かに
超むずいなみたいな、
うん
うん、
確かにさ、まあというわけでね、あの周華さんからも最適化とはという感じになってるんで、
むずいんすよ。
じゃあ次行きましょう。シャープ209番軽音合宿冬の陣、こちらのエピソードに対するコメントいきましょう、うん、マイコさん、マイコさん、マイマイですね、まだ1ヶ月しか経ってないのにもう何ヶ月も前のことのようで懐かしく思えた。またみんなと会える日を楽しみにしてます。歌詞覚えるのに必死でセッション行きたかったのに我慢したのは後悔してますということですね、と。
マイコさん、マスさん、UK はもう、うん、ずっとこれ噛み続けてもまだ味が出るやろうね。
うん、確かに。
うん、
まあ、なんかいいっすね、楽しかったんでしょうね。
うん、
うん、まあ今確かに歌詞覚えるの必死だったっぽいっすね。
なんかこれで言ったか他の番組で言ったか忘れたけど、
うん、
これの経験というか体験かに変わるもんがないっちゅうことと思うよね、うん、
あなるほど、
今大人になってなんか それな気がする。
あ
こんなにみんないいと思ってるのは、
うん、なるほどなるほど、だからこのビタミンはここでしか取れないみたいな話ってことですよね、
うん、と思う。
なるほどな、
ないもんだって、
まあ、ないっすね、うんうん、全然ないっすよね。
利益を目指してない目的で、
うん、
気の合う仲間とワイワイやって最後何か形になってライブという、
うんうん、
で打ち上げがあるみたいな。そもそもね、うんうん、打ち上げが少ないと思う社会人になったら。
はあ確かに、うんうん
うん、やりきったねみたいな、その、
うん、
打ち上げ、楽しい打ち上げっちどんどん減っていくよね。
うんうんうんうんうん、確かに確かに確かに、そうですね、
思いました、
うん、確かにそうですね。バンドやってた時は毎日のように打ち上げ、
うん、
やってたっすけどね。
そうでも日常仕事しよったら打ち上げせんもんね、日々の生活、
うん、うんうんうん、なるほどな。あとね俺思ったんですよ、確かに英語の歌詞の曲とか安易に課題曲にしたら苦手な人かなりきついっすね
まあでもね、うん、だからあれ事前にしたいなかったっけ今回。
あでもそっかそっか、
うんうんうん、そうそうそうそうです、
うんうんうん
うん、
そうだ、うん、じゃあしょうがない
しょうがないですよ
さあじゃあ次、キングマサコからも来てますね。キングマサコのやつ読み上げていきましょう、
はい、
これは人のエピソードですね、
うん、
人については最近実感したところでした。何人かから怒ってほしいって言われましたよ、うん、私そういう感じ。コバさんのことはトータル好きだからそのままでいてほしい。私が今の言い方ひどくねって言えるようになります、ということです。
はいはい、これだからあれよね、マスさんがコバから、
うんうん、
言われた一言で傷ついたことがありますっつって言ったって話よね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、そうなんですよ
だからもうコバ自体は変わらなくていいですよって言ってくるよってことよね、これ。
うんうんうん、あざます。マスさんどういうことやろ、これ。何人かから怒ってほしいって言われました。
あ、だから自分が怒るようなタイプでは一切なかったのにもかかわらず、人から見られてるいわゆる人っていうやつは怒ってほしいキャラというか、
うん、ああ、金正子に叱られたいみたいな。
そう、だから自分の認知と周りの認知がずれているっていうことをまさに体験したっていう話と思う、これ。
うんうんうんうんうんうん、いや確かにな、うん、そうなんですよ。これはね、俺の本当ね、社会経験不足だと思うんですけど、
はい、
なんかね、やっぱりね、関西弁の人ってちょっと気が強く見えるんですよね。
あ、そう、うん、
うん、なんとなくっすよ、
うん、
なんとなくで、キングマサコ思ったより気が小さい。
はい、
だからなんか、うん、結構俺の中でもギャップがありましたね。ああ、喋ってて、あ、思ったより気が小さいのかこの人みたいな。なんか強そうに見えたけどなみたいな。
俺強そうに見えたことあるかな。
うん、でもなんかこう負けず嫌い感みたいなちょっと歩きしません、ま、負けず嫌いというか、そのこうちょっとこう芯がありそうというか、
芯があることはそうかも、うん、やけど、
うんうん、
負けず嫌い、なん
か、うん、グッとこうグッとこらえる感じありません、こらえるというか。なんですかね、そう
か、
うんうん、
あ、でも分からん、そんな印象ではないかも俺。
あ、そうか、
なんやろな、分からんね。
なんか、うんうん、なんすかぐらいの感じ俺ありそうと思ってたんすけどね。
そうか、
うんうん、
あ、まあ、だからもうこの辺からもう認識がね、やっぱ人に対する認識っていう、う
ん、いや、そうなんですよね、うん、そうなんですよね、
うん、
続いてナッチさんからも来てます。コバのデリなし会については毎度何のポストもできずにスルーしている自覚がある、意識的にそうしている、それはブーメラン怖いだったり、僕も正しいことは知らんだったり、どこから突っ込んだらいいかわからんだったりするんだけどね、ということです。うん、
はいはいはい、
これって俺がちょいちょい配信とかでエピソードの中でデリカシーがないことをちょいちょい言っているってことですかね。
についての話をしているってことだね。
あ、についての話をしている時にポストができてないってことか、
うん、そうそうそう、
あ、
だからそれ話に対してこいつデリカシーないなと思っているわけではなくて、コバ、
うんうん、
が俺こう言っちゃったら、うん、すげえ相手を傷つけてとか、
はいはいはいはい、
そういう話をしているっていう話と思うこれ。
あー、なるほどなるほどなるほどなるほど、あ、そういうことですね。その時に、まあ、ちょっとナッチさんも自分は人のこと言えんからなみたいな感じでなんか言えてないみたいなことも
あるし、
ですよね、
うんうん、いやいや、コバってそうじゃなくてこうした方がいいよっていうことに対して、
うんうん、
こいつ、デリカシーないなと逆に思われるみたいな、うんうん、それがブーメランやろ、うん、
あー、なるほどなるほどなるほど、うん、はいはいはいはいはい、
とかもあるし、いや、そもそもそれいいよ、うん、自分が正しいかどうか知らんしねとか、
うんうんうんうん、
で、あとツッコミどころどうしようかと思ったりするみたいな話と思う、
うんうん、聞いてみたい、なんか逆に聞いてみたい、どう見えてるんやろ。
そうね、
うん、ナッチさんなんかそういうのめっちゃ上手なイメージなんですよね、こう言い回しというか、
うん、そうね、
うん、
うん、またでもナッチもナッチで、
うん、
ナッチもまたね、デリカシーがないとは全く思ったことないんやけど、
うん、
独自の感性やもんね。
ああ、まあそうそうですね、うんうんうん、
普通の人が嫌と思うことを全く嫌と思ってなくてみたいな、多分。
はいはいはいはい、そうですね、独自感すごいっすよね。
なんでまたちょっとデリなしとはまた違ったズレがある気がするけどね、うん、ナッチは、
うんうんうんうん、でもなんかこう害は生まなそうじゃないですか、
ね、そうね、害は生まなそう、
うんうんうんうん、
害は生まなそうやけど、うん、コメントが、
うん、
なんというやろな、うん、それはそれでいいんじゃないみたいなことがなんか、
うん、
俺はやらんけどコバはそれでいいんじゃないみたいなことが本当は良くなかったりするとかいう可能性あるなと思って。なんというか、でそれもナッチは分かっている上で言っているとかいう可能性があって、
なるほど、ある気がする、うん、ある気がする、
デリカシー的にはなしなんだけど、うん、こうはそれでいいと思ってるから、うん、いいんじゃないって言っているみたいなことがある気がする、
うんうんうん、多分怪我すると思うけどねみたいな。あ、まあ確かに、ちょっと一回ナッチさんちょっと聞かせてください、直接どう見えているか。はい、じゃあ次行ってみましょう。山村達也さんという方のポストですね、
はい、
自分もデリカシーとかないよと、言わないでとかちゃんと明示してくれないと言っちゃうということですね、
はい、
口が滑る系仲間ですね、山村さん。
こ これはね、デリカシー、うん、だってさ、言われて嫌なことを言わないっていうのがデリカシーと思うけどさ、
うん、
言われて嫌なことは人によって違うきさ。
そうなんですよね。
あ、いや本当にデブハゲが一番いい例やもんね。だってデブであること、ハゲであることをさ、ネタとして使う人は言ってくれんかったら困るぐらいあるんやけどさ。でも言われたら嫌な人本当に嫌やきさ、
うん、
あ難しいよねっつで、結構子供とかにもやっぱたまに言っちゃうことあって、
うん、
自分がされたら嫌なことを必要にしちゃダメやろっていう言い方するんやけど、
うんうんうん、
そもそも嫌という感覚がなかったらこれ響かんもんね。
そうなんすよね。そうですよね。
だから学習していくしかないもんね、周囲の反応から。
うんうん、いや本当に本当にそうやな。
だからね、デブハゲ本当にもう一回出すけど、
うん、
なんか社会的にダメと言ってくれているから言わんで済むよね。ありがたいよね、ちゃんともう規定してくれていると。社会がダメと規定してくれているから、
うん、
デブハゲとかあと、女性に年を聞くとかさ、
うんうんうん、
テンプレ化してくれているとめっちゃ楽よね。
いやそうですね。
でもさ、これがさ、例えば、うん、子供が、あ、一回聞いたことあるのはね、
うん、
子供生まれましたっつって報告したら、おめでとうっつって言われたらしいよね。
はいはいはいはい。
それに対してすげえ嫌やったっていう意見を聞いたことがあって。
ほう。
うんうん、むっずっと思ったよ。
うん。
要は、うん、子供が生まれたことに対して、おめでとうかどうかを決めれるのは自分なのであって、いいか悪いかは、もしかしたら悪いかもしれんわけや。不幸かもしれんと、はいはいはいはい、子供が生まれたということはいろんな事情の中で、
うんうんうん、
だからよかったねとかおめでとうとか言われると、うん、自分がいいか悪いかっていうのを無視して、あなたのなんていうんかな、感情だったり社会のテンプレで決められているっていうことがとても嫌っていう人がおったよね。
うわーむずいっすね。
めちゃめちゃ言ってることは納得した上で、ただ、うん、テンプレがなかったらめちゃめちゃ危険な世界になるよねと思っているよ俺。
うんうんうんうんうんうんうんうん、そうですね。その人が悪いとは思わんすけど、その人に嫌な思いさせないのは無理っすね俺。
かなり厳しいよね。
うん、かなり厳しいですね。
うん、でだからこれめちゃむずいなと思った、
うんうんうんうん、
でもなんかある意味価値観が多様化していっている時代だから、
うん、
価値観をリセットしましょうっていう主張でもあるわけよそれっち。
あーなるほど、はいはいはいはい、
テンプレ側の見直しをしましょうという主張として捉えればとても価値がある主張よねそれは。とか考えるとむずいけど意味はあるんやろうなとか考えたな。
うんうん、なるほどな。
いやこれめっちゃむずいなと思った、生きていくの今からの
時代。確かに確かに確かに。いやなんか俺ちょっと思うんですけど、人狼ゲームとかってあるじゃないですか、うん、
はい、
なんか人狼ゲームって喋ったらちょっとなんていうんですかね、うん、損するというか、
うん、
でもこう喋んないと面白くないじゃないですか、
うん、
なんかこう人間社会もちょっとそういうとこあるなって。
うわーいいこと言う、
うん、
なんか言わん方がいいみたいなことになってくると、
うん、
面白くなくなっていくよね、うん、ゲームとして、
うんうんうん、いやだってそのね、よくよく考えてポッドキャストとかで喋ってる時点でまあリスク取りに行ってるっすよね普通に
と思うよ。
うんうんうん、そうだから結構こう最近そうなんですよね、人を傷つけちゃうことについて考えてて、まあ気をつけましょうはそうなんだけど、
うん、
一個やっぱりこう寡黙な男になった方がいいのかみたいな一瞬通ったんですよ、
はい、
なんか、うん、それはそれでこう男のかっこよさとしてあるだろうけど、うん、なんかあれそういうことじゃないなとかもね思うですね。
まあだから 俺は明確に役割として自分にそれを定義付けちゃうもんね、うん、
あ
だから
喋るタイプの人って、
要は価値観的には、うんどう思われるかどうか分からんけど自分の思いを発信した方がいいと思っていてそれをやっているってことやね、
うんうんうんうん、
とか経験やね、自分の思いや経験、例えば実家片付けプロジェクトの話を全部出すとかね、
はいはいはい
はい、親との関係、あとマサと俺との最後の会話をちゃんと配信するとか、
うんうんうんう
ん、あんなんちさ賛否両論あると思って出したし本当にピの方来たし、
うんうんうんうん、
やけどあれは出すべきと思っちゃったし、
うんうんうん、
あとは障害者が生まれたみたいなことも、
うんうん、
いたずらにまだ受け入れられてない人の精神をなんか刺激したりするし、はっきり言って障害者が生まれて産むこと自体に対して否定的な人もおるわけよ。
へえ、
おるおる、全然全然おる。要はその税金で障害者を生かすっていう、うん、健常者ですらちゃんと税金が回ってないのに、うんうんうん、
なるほど、
うん、経済的に 活動できない障害者を税金で生かすっていうことに納得できてない人っていうのはやっぱりおって、でその意見も、まあ、十分あると思った上で俺は出すって決めて出したんやけど、あ、役割よね。危険はもちろんないんやろうけど、出さない方が、でもなんかそれじゃあね、社会になんか貢献できないなと思って俺は出しているんやけど、覚悟必要よね。でも、
確かに、まあ、なんでちょっと やっていきましょう
やっていきましょう
やっていきましょう、
これはね、
じゃあもうちょい紹介していいですか。ソラさん、ソラさんという方から来てますね。人の話です。面白いな。芸人さんからよく聞く人、キャラとは少し違ってその人からにじみ出て変えがたいものという印象かもねと、キャラ付けはできるけど人付けはできないみたいな。
そうなんよね。
は
あ、まあ確かにこれ若干そういう感じと思う。
人付けはできない。なるほどな。
キャラ付けは意外と自分でできたりするよね。衣装とか、ギャグとかでね。
なるほどな。
まあまあまあ近いけど、キャラと人はね、なんとなくそういう違いがありそう。
確かに何か言われたら、余計にこうちょっと人に対するこう認識が上がってきました。確かにね、人付けはできないみたいな感じか。
分かりました。
はい、じゃあ、その他ちょっと来ているコメント行ってみましょうか。ケイリ、広島のキャンパー演劇人さん、せっかくお金もらってないからできることっていいな、確かにいっぱいある気がするということですね。ちょっと昔のエピソードですね、はい、あった気がします。ありがとうございます。あとケンちゃんのパンさん、ついに新型コロナウイルスのディスコードに入ってみましたのだけれども、お部屋が多すぎて戸惑ってますということで、ポストしてくれてます、まあ、部屋多いね確かに
そうね、まあだから正直ごめんなさい、僕は全部見てないですなんでもうなんか、全部見ないっていう、なんかスタンスがいいと思いますね、そういう時。
そうですね、そうですね、全部は見なくていいんで、適当に書きたい時だけ書いたりとか、見たい時だけ見たりとか、でいいと思います。はい。ぜひケンちゃんのパンさんなんか書き込みしてみてください。ありがとうございます。よし、ちゃんと紹介しきりました。はい。じゃあ今回はここまでにして、ちょっと次のフリートーク楽しみにやっていきたいと思います。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。